ジオもっこもこパレード。
独り占めしたい気持ちが強すぎてクリンチみたいになってしまった。青春
アルデヒド
ウォルヒドラ。
兄貴です。
今日はゲストがいます。
はい、鳥居です。よろしくお願いします。
はい、というわけで僕はいつも一緒にあの YouTube をやってる鳥居さんに今日は来てもらいました。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
なんで来てもらったかというと、
はい、
YouTube 登録してほしいから来てもらったんで。
ああ、なるほど。
お願いします
役割は
それだけ。
発見ウーマ飯、
発見ウーマ飯、発見漢字 UMA 飯カタカナ、
うん、
かな。
はい、
いやけど自分でやってただけで面白いと思ってるんですよ。
はいはいはい、たまに見ますよ。
あ、ほんまですか。
僕は登録は一応さすがにしてるんで。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
もう登録だけでいいんで、みんな。
いやいやいや、見た方がいいでしょ。
見た方がいいね、絶対。本来見るだけでいいからが正解。
そう。そう。
え、けど、なんか加減がちょっとずつついてきてます、今。最初10個紹介したら面白いけど情報多いし、いらんなみたいになってきて、
はい、長いし、はい、
長い、そうそうそう。
やっぱね、動画はね10分ぐらいがいいよね。
そう、長すぎず短すぎずがいい。
あ、
でなんか一定の話もいいんやけど、やっぱりスタジオでもいいよなみたいな、いろいろ今手探りですね。
うん、
いろいろやってみるのが正解やなっていうのが結
構。あ、まあまあまあ、そうだと思います。
狙って1個だけでやる必要もないしなって、
はい、
いうことでやってますんで。
はいはいはいはい、
よろしくお願いします。
なんかその都道府県別、これ食ってほしいベスト4みたいなのずっとやってんけど。
ああ、なるほど、はいはい。
鳥居さん的になんか良かったのありました
か。ここは これみたいな、食べてみたいみたいな、どれ、正直どれも食べたことないんですよ。
まあまあ普通ね、ほうほうほう、そんなに旅行する人じゃなかった。
はい、
あ、そうなんですね。なるほど、じゃあ新鮮ですね。
新鮮。
じゃあ急にめっちゃ旅行連れてかれる人じゃないですか。
いや、この間富山とか完全にそうやったの。うん、急に富山行って帰り、なんか一日でパンなんか20、30個ぐらい、40個ぐらい買ってみた。
むっちゃペースむちゃくちゃですからね。異常人なんで。
そこが超人かもな、はい、確かにな。
僕はあの、ブッチョさんがあの、寝起きにあの、銀紙にくるんだチョコバットみたいな。
はいはいはい。
あの、ほんまに目覚めてすぐにそれかぶりついてたんでびっくりしましたね。ベッドの横に置いて、今食べようかな、どうしようかなって言いながら寝て。
まあまあまあまあ。
目覚めとともにそれ食べてかぶりついてたんでびっくりした。
いや、これが思いながら寝てるんですよね。ほんまにやばい時は、カップ焼きそばめっちゃ食いたいとか、思いながら、でもな、食わん方がいいな、寝る、1時間後。にね、うん、くぅって思って、一回寝たよ、今、みたいな。で、くぅって思って、急に湯沸かせてトイレ行って、正面して、帰ってきて作って、ザザザって食って。
正面のくだりいる今の。
いるね。ちょうど湯沸くね、その間に。
ああ、そういうこと。
で、その間に食って、お茶飲んで、で、寝るって寝たら、あれ、俺食わんとあかん気持ちだけあったけど、食ったっけみ
たいな。寝起きする。
そうそうそう。
病気。
あ、けど食ってるっぽいな、みたいな。これ結構あるんですよ。無遊病飯みたいな。
無遊病飯ですね、それは完全に。
そう。けどなんか、一個、何個か、なんか、印象に残ってるのでもいいからなんかありますか？
あ、僕、だからこの間、亀八食堂の。
ああ。
あれ、たまらなくて自分で作っちゃいましたね。
三重県に。
はい。
三重県に亀八食堂で亀山にある。
はいはいはい。
ホルモン味噌うどん。
はいはいはいはいはい、はい。なんか、テレビとかで見たことあります。
あ、ほんまに？
うん。
まあ、やるやろな。なんか、亀山ってやっぱりターミナルやからさ。
はいはいはい。
その、あの辺の三重の人が車取ってとりあえず行くんやって。
うん。
で、その遠距離ドライブとかめっちゃいるから、それで有名で。
うん、うん、うん。
焼肉を、その、もやし、キャベツって置いて、味噌、 甘辛い味噌で肉全部入れるみたいなの、野菜炒めスタイル、
うん、
コイコーロスタイルみたいな状態にしてから、はい、で残り少なくなってきたら柔らかいうどんぶち込んで焼きうどんにする、
うん、
っていうのを鳥さんが家で再現しようとして作ってた。
そう、
どうですか。
なるほど、美味しかったですよ。
ま
あ、一応もう今アマゾンとかで普通に亀山焼きうどんの素みたいな、
うん、
売ってる
のあれ。なんか焼肉文化みたいなのな、見えて。
あ、そうそうそうそうそう。そ, それが、違う、焼肉やね、焼きうどんじゃないね、本来。
あ、
焼肉の締めやね。
あ、
津山のホルモンうどんも、それで、ほんまに残った肉を最後締めでみたいな、う
ん。なんかみんな集まったり、飲み会するってなったら、とりあえず焼肉屋行くみたいな。なんか そういうの、そういうのがなんかある、あるらしい。
うん。
まあ、し、なんか個人的にはやっぱりその味噌で焼くあのスタイルは、鉄板はなんか岐阜とかの高山っぽいなと思って。高山のほうば焼きとかケイちゃんの部分っぽいなっては思うけどね。
確かにね。
そうそう、だから名古屋を中心じゃないねんな。やっぱあの時代は高山が中心やねんなって元は。
うん、なるほど。
だから富山の味噌煮込みうどんもあんねんなみたいな。
ああ、
まあこういう話ばっかりしてるんで。
なるほどね。
はい、
まあ、八景うまめし。
そう、まあ思えば不思議な、僕と鳥居さんとホタネでやってるんでね、年も10個ずつぐらい違うし、
うん、うん、確かにね、なんで鳥居さんが巻き込まれたのかよくわかんないですね。
そのあれする？
いやいや、あ、まあいいんじゃない？しても別に。
まあ、鳥居さんは僕の師匠の竹内先生と一緒に YouTube とかはもうやってたんです。
竹内義和先生ね。
はい。
は
い、
で、まあこのアルデヒドにも500回とかで来てもらってる。
で、一緒にやってたある階段の方が、
はいはいはい。
となんかが急に若い秘書ができて、で、その人がその YouTube のなんかいろんなことを牛耳りたいんか知らんけど、鳥さん追い出そうとしてイチャモンつけてきた。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。
うん、はい。
中山一郎さんですけど、
ね、なんで言うねん。なんで言うねん。
まあ、だから、まあ、中山さんとって感じもんで、なんかそれがなんかもう結局、なんかややこしいから、
はあ、
それだ、もうやめましょうみたいな、うん、話に単純に言うとなって、
はい。
で、だから僕はホタネとちょうどなんか、食い物をもっとやりたいなって言ってたから、
はいはいはい、
鳥さん階段より食い物が興味ないかなってなって、
はあはあ、
で食い物のやつやりませんって。
なるほどなるほど。
そのタイミングで。
まあ、そう YouTube をと、まあ、撮ったり、なんやかんや裏方的なこともやれる人として。
そうそうそうそうそうそう。
いやけど、まあでも、うま飯に関しては表出てやってますもんね。
まあなんか別に裏におる必要もないし。
まあまあ別にね。
ぐらいの。
ああ、なるほど。
一緒に食ってる時は僕は感想は言う方がいいかなと思うし。
はいはいはいはい。
まあ、一意見として全員の意見がある方が面白いかな。
なるほど。なるほど。なんか役割分担あるんですか？三人の立ち位置的な。
ああ。
なんかキャラクター的なさ。
いやけど、その、そもそもの業務で言うと、
うん、
僕が企画と最初の、言った発案みたいな。
はいはいはいはい。
情報を持ってくる役で。で、ふっとりさんがその撮影編集全部やってくれてるから。
ああ。
その、いわゆるテクニカル部分全部で、で、ホタネが言ったらその広報と、
うん、
あのビジュアル担
当。はいはいはい。うん、僕のなんかさ、あれじゃ、まあっていうか、それもあるけど、
うん、
こう食べ物食べた時の、何を重視して食べてるかみたいなって人それぞれ違ったりするやん。
いや、それで言うとな、特に今僕がやってる話はさ、僕が好きな話を、
はいはい、
二人聞いてもらうやんねんけど、火曜を配信してるんですよ。
はいはいはい。
で、もともとは最初半年は鳥さんの家が、あの、業務用のお好みの鉄板があるね。
はいはいはいはい。
あの、昔からあるお好み屋のテーブル鉄板みたいなのある
やん。はい、ありますね。
あれがある家なんですよ。
はあはあはあ、
だから。
まあ僕は実は行ったことあるからわかるんですけど。
それを使って、その僕が全国で見た、あの、お好みの粉もんのいいとこ取りをして、
はいはいはい。
あの、鳥さんの粉もん48点でも作ろうっつって。
なるほど、なるほど。はい。
でもこれが一旦できたんですよ。
はいはいはい。
うん、結構納得の48点できてるんですよ。
ああ、なるほど。
で、それで。
49個目は白紙だっつって。
いや、でももっとあんねん、ほんま。全然、なんなら出そうと思って100ぐらい出せんやけど。だけど、お好みは相当うまいと思うで、今の。
は
あ、鳥さんの家ってな、なんか階段地が泊まり来たらすんの。
はいはいはい。
鳥さんはこう、マンションで一人見やから、人泊めれるからっつって、はい、階段地が結構泊まってたんやけど。
なるほど。
あの、と、なんかその、こういうのがうまいってさ、例えば、わかりやすいのやったらさ、ニンニクが多くていいよねとか、うん、肉って多くていいよねとか。
はいはいはい。
は分かるけど、うん、多分、今得意お好みの何個かは、 なんでうまいか分かってないみんな。
はいはいはい。
けど意味分からんぐらいうまいんやけど。
ああ、いいっすね。僕結構そっち系好きですね。
で、それを、うちの竹内先生が、鳥さんとかで最初一回食った時に、これって、イカとホタテと、この肉とか入ってるよねって言ったら、全部入ってないっす、みたいな。え？じゃあなんで味すんの？みたいな。
ああ、いい。いいね。なんか、いいリアクションやね。
いや、ほんまほんま100点。あ何は入ってるよね。え、じゃあ何は、何はって全部入ってないっす。っていう。まあ、正解は昆布なんですけどね。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。とか。
ああ。
まだそういうので、で、今は僕らは火曜日はフードコートに行ってるわけ。
はい。
で、今日もその帰りなんやけど、
はいはいはい。
毎週火曜日に大阪のフードコートを全部制覇しようっつって、
はい。
僕がずっと思ったフードコート、僕ね、合体店舗が好きなの。
はい。
松屋松屋とか。
はいはいはい。
で、それが好きって話したんやけど、それの究極系がフードコートで、
はい。
一緒の店におんのにいろんな飯が食えるから、
はいはいはい、
例えば今日の僕の食事は、ケンタッキー日本食いながら銀だこ食って、
うん、
なんかぼーっと考えてやっぱり食おうと思って丸亀製麺の冷やつうどんかけうどん食べて、はいはいはいはい、でドーナツかじりながら鳥さんが持ってきてくれたコーラ飲みながらみたいな食事をしてる
まあまあまあまあ、もうすごい。アメリカのエリートみたい。
そうそう。怠惰ですよ。怠惰と強欲の。
ああ。
そうそう。
なるほど。
鳥さん今日何食いましたっけ？
僕まずトンテキとトンカツセットの、
定食。
定食食べて、で、一本道っていう聞いたことないラーメン屋さんの豚骨醤油味ラーメンを頼んだら、まるきり天一や
な。まるきり天一や
な。豚骨醤油やのに？
びっくりした。
え？
え？ってなって。え、
俺。天一豚骨醤油ちゃうのに。
けど、だから、自由はそっちじゃないやろな。ドロドロ買わないのなって。
そう。
ベジポタっぽかったら
いい。そう。いや、もろ天一やんってなって。
へぇ面白いな。
そう。
すると、ケンタッキー。
一本食って。
一本食って。なるほど。ドーナツ食って。
僕も結構ショッピングモール行きますけど、フードコートってやっぱそんなんありますよね。その、うん、おい、それぞれのここにしかないみたいなやつもちょっとあって。
そう。
で、あとどこにでもあるやつがある程度半分以上あるみたいな組み合わせやもんね。
まあ、例えば今日とかは、ポタネがケンタッキーのビスケット買ったその、メープルシロップを、
はいはいはい。
流用してマクドナルドのノーマルプレーンっていうソースなしのハンバーガー頼んで、それに
メープルシロップ、ソースなしとか言えるんや。
プレーンってのがあんねん。玉ねぎ、マスタード、ケチャップ、ピクルスの4つを増量と減らすができんやけど、
はいはいはい、
全部なしっていうのがプレーンっていうのがあって、
はあ、
プレーンで言うと塩コショウだけで食うねん、肉。これがうまい。チーズバーガープレーンのおすすめ。ノーマルバーガーも好きやけどな。
チーズバーガーのプレーンはチーズと肉だけ入ってるってこと？
で、塩コショウや
ねん。まあまあ肉の味付け
だな。この、実は塩コショウあるのが結構ポイントで、
は
あ、で、だから一番、マクドってちゃんと肉なんやって分かんのがプレーン。
ああ、
なるほど。おすすめです。
まあまあまあまあ。
とてもおすすめです。
いや、よう頼まんわ。
いや、簡単やで、プレーンは。
ちゃうちゃうちゃうちゃう。気持ち的によ。抜きたくないっていう気持ちが勝る。まだ。
食ってもないのに。うん、
全然。
だから、そう。なんか、例えば君がチーズバーガー頼むやん。
はい。
いや、プレーンにしようかな。でも、やっぱりケチャップとか抜かれへんなって思うやんか。答えは簡単で、
うん、
チーズバーガー2つ片っぽプレーンでお願いしますって。
およよよ。
いいし。2個頼めばいい。
まあまあまあまあまあまあ。
ここ迷った時は、右と左迷った時は、真ん中。
いや、真ん中ちゃうやん、それ。右と左やん。
そう、右って左が最後。走って右って走って左に行くん。
迷い道や。
そう、迷ってない。迷ってない。すぐ行くから。迷って右行こうかな、左行こうかなって言ってる間にバーッと走って右行って。
違う違う違う。迷わず迷い道を歩いてるだけよ。
いやいやいやいや。迷ってマグマグしてる人に両方行くから。
でさ、だから3人の役割ってキャラクターはいいって話やね。
で、フードコートで言うと、鳥居さんは結構、こう、何行ったことない店行きたいみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。
体験、初体験を。
知らん店やったら行っとこうみたいな、う
ん。はいはいはい、いいですね。
で、ホタネは結構、その食欲に、肉が食べたいから肉の店みたいな。
ああ、なるほど。
で、行くけど、結局、割とホタネは好きなもんやっぱり食べちゃうな、みたいな感じもあるから。
はいはいはい。で、僕は。油断したら補修に走るみたいなね。
そうやな。
あるよね。わかるわかる。
で、僕は勝手にバランス取ってるから、自分の中で。
まあまあまあ。まあ、君が一番まあまあ、なんか測りづらいか。まあいいや。
でも、僕は結構その、 気分で選ぶようにする、フードコートに。
はいはいはい。
行ってから、で、僕はだから事前に店とかも調べへんタイプやから。だから、案外ケンタッキーかな、今日みたいな思って。
なるほど。
ケンタッキー買いながら、マクド行って今日グラコロ買おうと思ったら、なんか順番抜かしされたのに、店員が注意せんかったから、これムカつくからなしやなと思って、銀だこじゃと思って。
なるほど。
みたいな、こう、ある種の出会いを大事にします。
鳥居さんから見て、ブッチョはどうですか？
え、どうっていうのは？
どういうタイプやなって思って見てますか？
え、僕は食べてもないのに、ブッチョさんの冷圧が嫌なんですよ。
食べてもないのに、急に。
いや、僕はやっぱ。
その冷圧至上主義みたいなのが嫌だ。
そうやね、熱々が好きなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
食べ物は全て。
はい、ああ。
まあ、その派閥はおるよな。
そう、グラタンとか。
なるほど。
まあ、冷圧のことを、アンチから見たら、ただのぬるいうどんになるから。
はいはいはいはい。まあ、僕はちなみにぬる派なんですけど、なん
でもね。
あ、なんでも。
僕は猫舌っていうか、熱々ちょっと苦手なんで。
はいはいはい。
なんで、結構ぬるで、最近で一番ぬる最高やなと思ってんのは、マクドのアイスコーヒーを氷抜きで、ブラックで頼むっていうやつやるとぬるいんですよ。
冷たいのも嫌なんですか？
冷たいのも、冷たすぎんのも嫌かな。でもな、ぬるいのが好きなのかもしれない。
ああ。
ぬるいの味わいが好きっていうのはあるかも。熱々は苦手なんやけど、
はい。
まあ、ぬるい食い物が結構好き。
ああ、なんか火傷しながら食いたいぐらい。
あ、出た。やっぱいるんで、まあそれ言いますよね、でもね。
やばいね。
熱派閥。
マクド行って、チーズバーガー、プレーンと、こう、アイスコーヒー、氷抜き、ブラックで、ってのとポテト揚げててとか言ってめんどくさいやつ来たなみたいな全部言ってくるやん。
まあまあせや
なるやん。
じゃあまあまあ氷なしは今選べるから。
あ、まあまあ確かに選べるんです
よ、うん、氷なしってやったらすっげえ少なくなるんですか？
ならない。マクドはならないです。マクドはだからドリンク増えます。
え、なんかゴンザとかあれやで、氷なし50円アップとかやで。
ああ、まあだそれでもだから量は逆に増やしてくれる。
そうそう、うん、
マクドは単純に氷は飲み物の美味しさの成分やと多分いう判断だから、氷なしやと飲み物が増えます。シェイクはもともとツルツルいっぱい入ってるじゃないですか。あんな感じでドリンクくるす。
へえ、めっちゃいいよ。
いや、だからその冷たいドリンクは冷や冷やじゃなくていい人やったら氷抜けば冷やしてあるのが当然入ってくるから、まあ冷たいしある程度、
うん、
いや、そうやな、うん、アイスコーヒーはね、だポイントなのはアイスコーヒーは氷入ってない状態のはぬるいんですよ。
そうやな。
冷えてないんですよ。
実は。
そう。だから、それがいい。
ガブガブ飲めるホットコーヒーみたいな。
まあまあ、そうです、そうです。
俺もぬるコーヒー
飲みやすいから。
ねえ。え、もうずっとですか？その、子供の頃から。
ああ、でも多分そうです。口にね、多分たくさん入れたいんですよ。熱さが邪魔なんですよ。そうなると。
めっちゃわかる。
あ、僕、あれなんですよ。逆に、食べたいのに熱くてセーブできるっていうので。
おお、なるほど。
だから僕はピラフとかカレーとかを、
うん、
ティースプーンで食うの好きなんですよ。
おお新しい。
けど、
新しいな。
俺は、めんどくさいからティースプーンで食おうと思ったら、あーってなって、結局もう一回スプーン取りに行く。
あと、まあ、わからんではないか。いや、
食べ、なんか、すぐなくなるんですよ。はいはいはい、大きいスプーンで食べると。
ちょびちょび食いできるのがいいんやな。
そう。
僕だからたまにヨーグルトとかティースプーンで普段食うんですけど、はいはい、たまにわざとでかいスプーンで食ったりします
よ。すぐなくなりますやん。
なくなるけど、そのティースプーンで味わえない一口が食べれるじゃないですか。
いや、だからね、このね、我々は基本的に天才型のお柄なんでね、口に食べ物冷たいという衝動があるんですよね。
ありますね。
あ、
米とかめっちゃそう。結構パンもそう。
いや、だから箸で食うと油断すると口いっぱい入れちゃうんですよ。
はいはいはい、わ、うん、かります、わかります。
頬張りたい。
頬張りたいかの、でカレーとかピラフって有限じゃないですか。
はいはいはい。
じゃあ他も有限や。
全部
有限や。
確かに。
何で無限の食いし
も確かに。
木の枝とかかもしかないんけ。
いや、
犬がなるほどかもやんけ。
いや、だから、ブートさんのところが米めっちゃ炊く言ってたじゃないですか。
はいはい、はい。
うちも、食われへんぐらいの米炊い、あるんですよ。
は
い、
は
い。
なるほど。
だから、米、白米に関しては、そんなに欲望がないというか。だから、焼肉とかで、 肉一枚でご飯いっぱい食うぐらい、頬張るんですよ。頬張っちゃうんですよ。
まあ、米食いの食い方ですね。はい。
なんで、カレーとかピラフは、ティースプーンで、ちまく食わんとなくなってしまう。すぐなくな。
いや、
早食いなんですよ、僕、基本的に。
あ、わかります、ね。そうですね。
まあまあまあ。いや、福井県の、昔、かつ、日本の三大珍味って言われた一個に、つぶ煮ってのがあるんですよ。塩で、塩したウニがあって、
はいはい、
味が濃いウニで、これを長らく食うんやけど、粒煮とか高いから言って、
はい、
昔の酒飲みはこう歯の裏に粒煮をつけて、それでじわっと出てきてる味だけで一生酒飲む
わけ。うまそう。
そう、
うん。
何その貧乏食いみたいな。
いやいやいや、まあまあ。それぐらいでちょうどいいってことなんやろ、
まあ、そうなんですね。ぐらい味が濃いっていう言い方なんやろけど。
ああ、なるほどね。
それに近いの感じの。じゃ
あこの話してたら終われへんから、あれにしようか。うん、この辺にしようか。
はい、発見うまみし大体こういう話。
よろしくお願いします。
僕が丸亀製麺の釜玉うどんに怒ってるとかそんなの配信ばっかしてるんで。
はい。
はい、お願いします。
はい、お願いします。で、まあ今日の、本題に入るんですけど。
はい。
ですね、今日はまあノーベル賞の残り医学生理学賞と物理学賞をやろうかと思ったんですが。はい。
その前に。
そう、その前にイグノーベル賞をちょっとやろうと思って。う
ん、なるほど。
はい。
いいんじゃないですか。
なんで、イグノーベル賞を今週と来週の2回にわたってね。
はい。
5本ずつご紹介したいと思います。
終わらんで。
はい。で、まあ、イグノーベル賞なんですけど。
はい。
まあ、なんていうのかな。人を笑わせ、そして考えさせてくれる業績に授与される。うん、まあ。
鳥居さんには、イグノーベル賞あんま知らない。
全然知らないです。
ラジー賞か。映画の。
はいはいはい。
アカデミー。
それはわかるんや。
鳥さん映画が好きよ。
なるほど。
アカデミー賞はいいやつには行くけど、ようわからん、アホな映画とか大映画にラジー賞ってあるじゃないですか。
はい、はい。
あれのノーベル賞版みたいな。
そうです。パロディです。
はい。面白ノーベル賞みたいな。
それは、ノーベル賞を目指したけど、そっちに回されたって。
そういう感じではないけど、
世の研究すべてに対して勝手に賞を与えるみたいな。
そう、でもね、なんか、見方、うがった見方をすると面白いよねっていう感じです。
はいはいはい。
ちょっと、まあ、最近。ちょっと皮肉。
そう、そうそう、まあ皮肉っぽく捉えることもあるし、うん、まあちょっと性格悪い感じ。
そこも映画と似てるけどな。
です。はい。
面白そう。
ということで、まあイグノーベル賞なんですけど、はい、毎年10個あるんですよ。
はい。
で、これをまあ5個今日はやりますっていう。
それ、ごめんなさいね、話と。
はい。
あ、全然。
なんか、ノーベル賞ってなんかいろいろ種類あるじゃないですか、
ね。ありますね。物理、
はいはい、
科学、医学生理学。
そっちもあるんですか、なんかそういう部門みたいな。
あります。あ、はい。
10個あるんですけど、賞は固定されてません。
そう。だから10個何らかのこう分野の名前をつけるんですけど、何々賞みたいなのも、毎回ちょっと聞いたことないやつ出てくることもあります。
あ、なるほど。
で、王道な、まあ、化け学賞みたいなのもありますし、
うん、はいはいはいはい、
物理学賞みたいなのもあるんですけど、
あ、なるほど、
はい、まあいろいろです。
なんかそこもちょっと何賞かっていうのもちょっとネタの一個やな。
そうですね、はい。ということで、まあね、イベントやとスライド見せながらやるんですけど、ラジオなんで
ポンポンと、
まあはい、行きましょう。まず1個目、
はい、
文学賞、イグノーベル文学賞
です。はい、
はい、自身の指の爪の一本が伸びる速度を35年以上にわたり執拗に記録分析したことに対して、
イエーイ。
はい、
それが文学賞
なんですか。文学賞
です。あ、でも、
そう、でもそういう、そうなの、そういうことなんですよ。
それ正しい引っかかります
よ。なんで文学なんていうのが正しい引っかかります、
ね。
はいはいはい、
爪がどんだけ伸びるを何十年にもわたって一人でずっと自分の爪の長さを測ってきた人でしょ。
そうね、この人はまあ5年に1回ぐらい論文にするわけです。ちゃんと論文書くわけです、これ、うん、自分の爪が何本伸びたんです
か。はい、これ言ったって普通の科学的なアプローチじゃないと思うんですけど、
はい、なぜ文学賞なのかっていう、ね、はい、話がありまして、
はい、
これ実はだから、そのこの著者がですね、まあなんていうか非常に初歩的な実験じゃないですか、
うん、
自分の爪が伸びたのを記録するというのはね、
シンプルなね、
まあ非常にまあプリミティブという、まあ英語で言い方します。日本語でちょうどいい言葉は何なんか難しいんですけど、幼稚です、直訳しての幼稚、はいはいはい、うん、非常に簡単という意味ですこれは、うん、で、なんですけど、まあこの人が 途中からだからその論文で、こういう実験こそが、まあ、なんか本当の医学なんだよみたいなことを言いたくなっちゃうわけですよ。その最先端の医療っていうのがもうまるで工場のような発見の喜びも何もない医療というテクニックをただ与えるだけの商業に なり下がっているみたいな。
本来の研究というのはこういうシンプルなことの先にあるよと。
そうそうそうそうそう。うん、観察であり、その喜びであってね、発見の。
それは新しく売れる薬作ってるなんて商業資金になれるはずじゃないかと。
うん、お前が何分かってんねんと、そ
う。うん。みたいなことを、論文に書いてる。
書いたり、こういろんなね、聖書からなんか一文引っ張ってきたりとか、まあいろんな、それ結構ね、なんか、ちょっともう脱線なんなら。
なるほど。
みたいな話が、だんだんだんだん入ってくるようになって、うん、それを、まあ、ある意味、揶揄して、文学賞と呼んでるんだけ
ど。なんかお前のめんどくさい論文に文学賞あげるわっていう話ね。
いやいや、そうそうそう。
簡単に言う
と。論文の本筋とは違うところに読み応えが出てきちゃってるよっていう、
ね。なるほどね。
やつですよ。
それはやっぱ皮肉たっぷりよな。
はい。でもまあでも認めてるわけですよ。だからそのね、はいはいはいはい、それ自身は。その主張は全然そやしてるわけじゃなくて。
はい。だから映画批判してるみたいな人のツイッターに文学賞あげるよみたいな。
うん、あ、そうそうそう。
近いよね。
でも批判することも別にいいんじゃないと思ってるし、うんうん、内容も別に悪いとも何とも言ってないし。
素晴らしい文章じゃない。
うん、そう。
嫌味やな。
まあまあでも外国のお笑いってやっぱそういうシニカルなね。
まあ皮肉しかないっていうんです
ね。ありますからね。
お笑いの種類
は。
はい。
次が2番目ですね。心理学賞。
はい。
はい。心理学賞は、ナルシストに、あなたは知能が高いと言ったとき、何が起きるのかを研究したことに対して。
ナルシストに、というね、あなた賢いよねって言ったら、どうなるか。
どうなるか。まあまあまあまあ、そうです。
賢いよって言うんじゃん。
っていう、まあまあことなんですけどね。
うん。うん、
はい。で、これ一般人と比べるんですよ。だから。はい、一般人と、ナルシストっていうのは、まあ自己愛、自己評価が高い。
はい、
まあ自分が特別だって認識するっていうのが一応ナルシスト思考と言われてるもんで、これも別に言い悪いじゃないんですよ。
まあまあ。
まあそういう思考が強い、弱いとか、っていう話なんですけど。
方向性の話、
はい。でもそれってみんな、大なり小なりやるんじゃないですか、ナルシストという
か。ああ、でもそれはまあ今回の内容にちょっと関係してますね。
ああ、そうなんですね。
大なり小なりあるっていうのは。
どういうことですか？
あのですね、これは、ナルシスト思考がある人とない人に対して、テストするんですよ。
うん。
で、それで、IQ のテストをして、で、結果以下に関わらず、あなたは知能が高かったです。っていう答えと、
うん。う
ん、なんなら、まあ、平均以下でしたみたいな。
うん、うん。
低かったですって答えを言うやん。うん。なら、ナルシストだろうが、ナルシストシストじゃなかろうが、高いって言われた人は、もう一回アンケート取り直したら、自己愛が上がるんですよ。
なるほど。
ああ。
賢いって褒めたら、そう。自己愛が上がる。自己肯定感が上がる、
ね。自己肯定感が上がるんですよ。
なるほど。
っていうことは、ナルシストか一般人かっていうのは、本人の思考ではなくて、
うん、
周りの人が、
評価。
褒めたりすることによって、作り出せるもんじゃないかっていう。
生まれ持ったものじゃなくて、
そう。
環境による。
そう、うん。ナルシストを作るのは自分なのか相手なのかっていう、
ね、
そういう問いかけなんですよね。この、そういうデータが出てきたので、まあ、それがちょっと面白いと。逆転してると。
なるほど。
いうのを、イグ・ノーベル賞に
してる。ナルシストやから褒められて調子のじゃなくて、褒められてるからナルシストになってると。
そう。みんななるんだよっていう話。
いや、いい話やな。
はい。が、心理学賞ですね。
まあ、正しいな。
はい。
続いて。
次がね、栄養学賞です。
はい。栄養学賞、はい。
栄養学賞は、ある種のトカゲが、ピザの種類をどれぐらい選んで食べるのかを調べたことに対して。
全然わかんないけどね。トカゲがピザを食う？
はい。
うん。っていう話が栄養学。
そうなんです。だってトカゲに対して、どっちのピザ好きって。いうの調べましたっていう。なんでピザなんてなるじゃないですか。
トカゲ食うピザ見たことないからね。
はい。でもこれは、はい、南アフリカやったと思うんですけど、うん、で、観光地でね、そのトカゲがいっぱいいるんですって、
うん、
あっちに。で、
まあ、それが怖いんだけど。
で、そのトカゲが、 でも観光客がピザを食べてると、うん、なんか、奪いに来ると。
うん、トカゲが。まあ、こっちでヒバリとか。
あ、そうそうそうそうそう。ヒバリとかトンビとかが餌取りに来るみたいな。
京都の、まあ、京都の川沿いで飯、金木食ったら取りに来ると。
はい。みたいな話が、はいはいはい、トカゲに出会って、うん、なんでトカゲがピザ来るねと。
うん。確かに。
そんなにこいつらにとってピザが
魅力的かと。
いいのかと。うん。その天然にはない食い物なわけですから。うん、自然界にはね。
鶏肉とかやったら分かる。
そうそうそう。ね、じゃあ、どのピザが好きなんかを調べようっていう話に、まあ、この人はするわけですよ。
はい、はい。
はい。で、一つに二つピザ並べてどっちに来るかっていうのをやるんですけど、一、うん、つが、クワトロフォルマッジ。
俺が好きなやつや。
はい。
チーズ4種
類。だからチーズ4種類混じってる、うん。チーズのピザです。
はい。
で、何やったっけ、もう一個が、クワトロスタジオーニやったかな、
うんうん、
はい。っていう、まあ、いわゆる、4種類のピザが、こう、4分の1ずつ、具材が違うのをこう1枚にまとめたやつってあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、ピザ屋とかでよくある。まあ、それが、クワトロスタジオーニってらしいですけど、うん、まあ、その2つを並べて、どっちにトカゲが要塞に寄ってくるかっていう、ね。
それは、グオイホじゃん。
って思います？
いや、もう、ないよね、今の前。普通の話やんけよ。
まあ、答えは、チーズが多い方なんですよ。
あ、そうなんや。
そう。チーズをどうも食べに来てる。
匂いかな？
で、それがまあ匂いなのか、うん、チーズという食べ物が、そのトカゲの生態というか、トカゲにとっての栄養価がすごく高いとか、うん、そういう。
もう好きなんや、なんせ。
まあそう、好き。まあ味が美味しいと感じる、みたいなことなんかっていうのはどっちかわかんないですけど、まあとりあえずやっぱりその、チーズが好きなんか、具が好きなんかみたいなのを、はいはい、まあまあ比較したいっていうので、その具材が色とりどりあるやつと、うん、まあチーズがいろいろあるやつを選んでやってるんですけど、まあ両方クワトロついてるやつを選んでるっていうね、はい、ところで、でもクワトロフォルマッジは全部チーズ混ざっとるやんって。だからどのチーズが好きか分からへんやん、それはって。
確かに。
なるけど、まあ、そのクワトロクワトロで比較したらしいですよ。
なんか YouTuber みたい。
ああ、確かに。
その、発想が。そう。どっちが集まるかみたいな。
はいはいはい。なんかね、まあそういう YouTuber みたいな発想の実験みたいなの
も。実験にやってる人らもずっと
おったと。まあやっぱりいますよ。そうそうそう。はい。やっぱ動物相手とかやとね。
じゃ真剣にあれこれやったら知らまに YouTuber みたいになってるってことであるよねっていうのも含め。はい、
そうなんです。っていうのが、まあ、栄養学賞で。
はい。
だこれも、そういう、こう、バックグラウンド無視して、トカゲの、トカゲがどっちのピザが好きかを調べました、みたいな、なんでピザなんていうツッコミが入る、見方をすると面白いよねっていうやつです。
同じクワトロでも違うよね、みたいな。
そうそうそう。なんでクワトロとクワトロでやんねんって。
まあ、なんか、
マルゲリータとかでやらんかい、みたいになるじゃないですか。
っていう。
っていうツッコミどころがね、いろいろあるっていう。
はい。
はい。じゃあ、四つ目が。四つ目。栄養学賞。
また。
あ、ちゃうわ。嘘や。小児科学賞。
はい。
です。
小児ってのは子供かな？
子供ですね。
はい。
これはね、母がニンニクを食べると、授乳中の乳幼児がどのような体験をするのかを研究したことに対して、ってやつ。
まあ、おっぱいあげてるときにお酒飲まん方がいいよね、とか、それは子供にお酒食でとか言うんすけど、はい。
そうっすね。
それのニンニク版をやる。
はい。で、まあ、これは、今の文面をよく、まあ、聞いてもらったらいいんですけど、はい、まあ、イグノベーション的には、子供がどんな体験するかっていうこと。
体験。
だから、ニンニク食べた母乳を食うと、子供はどうなんねと。
はい、そうです。
うん。
っていう、本当はね、これ母乳の成分とかもちゃんと調べてる研究なんですよ。はいはい、なんですけど、まあ、それはさておき、子供が果たして、
その、どうなんねん。
どう感じるねんと。
うん。
ニンニク成分があるであろう、うんうんうん、母乳を。
うん。
っていうこと
を。うまいと思うんか。
を。
関係ないんか。
まあ、その、うがってみて。
はいはいはい。
やって、まあ、この賞を与えているということなんですけど、これ研究自体は、その母乳に、なんか母親が食べたものが母乳に味とか成分が影響がありますよっていうのの走りみたいな研究なんですよ、
割と。あれ割としっかりしてる。
そう、だからこれちゃんとした研究なんですけど、
うん、
本当は。
うん。
なんですけど、まあ、見方変えると、まあ、そういう赤ちゃんの体験を、まあ、調べようとしたんだねって。
だ
そういう話になると。
どうやって分かってんのお前みたいな。
そうそうそう。で、これはま、だからちゃんと調べてるわけです。実際にはね。はい
じゃあ実際どうなる？
でこれどうなると思います？
美味しく食べるんじゃん。美味しく飲む。
でそのニンニクは何で取るか、何で取るっていうのは料理したニンニクをやるのか、
はいはいはいはいはい、
その生でその、
ああでも基本的にはニンニク料理したもんじゃないですかね。
まあ餃子食ったみたいな感じね。
はい。だけ、うん、あでもこれそうか、ニンニクの、いやニンニクのカプセルですね。これ確か、
あ
の、
あ、なるほど、
薬っていうか、まあ多分、
あ、ニンニク卵黄みたいな、
ニンニク卵黄みたいなやつやと思います。多分そういうニュアンスやと思います。ニンニクエキスをカプセルにして飲むって。
元気になる。じゃあ赤ちゃんも。
ああ。うん。でこれ答えは赤ちゃんの、食いつきが良くなるんですよ。
美味しい。
美味しいんや。っていう話。がこれポイントで。はい。これそう、飲める総量はお腹の容量で決まるから、あんま変わんないらしいんですけど、うん、まあ要は吸い付く回数とか、吸い付いてる時間とか伸びるんですって。
だからゆっくりご飯食べてたのが、ガツガツ食ったみたいな、
は
い。
そうそうそうそうそうそう。そう
へぇ、
みたいなことが起きるっていうのが、小児科学症です。
はい。最後、今週。
はい。今週の最後は、まあこれ、まあちょっとたまたま流れ上、有名なやつになりますけど、イグノーベル生物学賞です。
はい。
うん、生物学賞は、これですね。牛にシマウマのようなシマ模様を描くことで、ハエに刺されにくくなるのかを学ぶための実験をしたことに対して。
牛をシマウマ柄に塗ったら、ハエとか蚊があんまこんぐなると。
それはシマウマには来ないってことなんですか？
ああ、それはね、非常にいい観点ですね。シマウマのシマって何のためにあるか知ってます？
いや、よく、その、カモフラージュじゃないけど。
はい。
確かに。
群れになった時に。
はい。
みたいな、その、敵から。
そうなんですよ。
わかりにくくというか。
はい。
けど、あいつら腹っぽいに来るよな。
そう。でね、その説は、一つの有力な説だったんですけど、実は最近は、実は虫対策じゃないかしら。っていう。
説が。
説が結構あって、割と今も有力っていう認識なんですよ、それが。
うん。
で、
はい、
じゃあ、牛ってね、その家畜だから、で、あいつら意外とデリケートらしくて、
うん、
虫に刺されたりすると、なんか、餌の食いつき悪くなったり、
まあ、ストレス、
おっぱい出なくなったり。そうそうそう、ストレス、そう、おっぱい出なくなったり、あと、まあ、その、なんかね、牛って虫を避けるために、牛同士より集まって、自分が刺されまいとする。という習性があるらしくて、それやると牛同士が怪我するんですって。
まあ、っていうか思ったより虫嫌がるってことね。
そう。だから牛は虫よけは結構真剣にやんない。やった方がいいんですよ。
うんうんうん、
っていう中で、でも殺虫剤とかってやっぱ食肉だから、
はいはい、
嫌じゃないですか。
あんま使いたくないなと。
そうそうそう。で、まあじゃあどうやって対策しようっていうので、まあ安全かつ効果的に虫を除去するのって難しいなって話があったんですよ。うん、でそこで、牛を、シマウシにしたら、いけんちゃんっていう。
シマウマじゃなく、シマウシ。
え、もう、まだそのシマウマの、シマのおかげで虫が寄りつきにくくなるっていうシステムが、はい、なんでって。
ね、そうなんですよ。で、これ実はシマウシにすると効果があるんですけど、
あるんだ。
あるんですよ。
じゃあ、シマ模様は虫を避けるという。
そうなんです。
結論はあって、で、それはなぜ？
で、それなんでかって言われると、ハエが、
はい、
地面をね、今から着地しようとする地面を認識しないと着地できないじゃないですか。
うんうんうん、
で、白と黒の島が、ある程度以上細い島があると、どうもハエっていうのは、その、まあ、人間の視覚とちょっと違っていて、そういうその、一定のトーンが、まあ、まっすぐに出てる場所っていうのを、まあ、変更って言って、うん、はい、光の加減で見てるらしいんですよ。
はいはいはい、
そのしましまがついてると、うん、地面かどうか分かんなくなるみたいなんですよね。
まあ、真っ白のところは、でも肌色で一色やったら、それは白くて明るいから着地できると思ったのが、うん、それがしままみたいな柄になると、実は全部が光って見えて、どこが事情が分かってないと。
そう。うん、まあ本当は、まあ昔のやつ、イグノーベル賞で、黒い馬と白い馬は、うん、白い馬の方が虫が寄りつきにくいっていう研究があるんですよ。
実際。
はい、白なんや。
で、白い毛って多分光の反射が強いから。
あ、
で、それで、その着地する場所がね、 ハエからすると分かりにくくなるんですよ。
なるほど。
で、シマはさらにそれが分かりにくくなるらしくて。
は
あ。だからその着地失敗するんですって。
いや、いやいやな。いやいやわ。
っていうことが起きるから、虫が、に刺されにくくなるっていう、
ね。でも、ハエ、え、カーじゃないんですか？
ハエな、ハエな、アブなんです、本当はこれ。
あ、アブ。
あの、刺すやつがいるんですよ。はい、はい。虫を。刺すハエがいて、刺しバエとか、アブとか。
それって、何のために刺すんですか？
あ、それは吸血でしょうね。
あ、吸、あ、血吸う
ん、まあ、まあ、一緒なんや。
はい。
ただ、カーより痛い、ね。
まあ、痛いんだと思います。
なるほど。
はい。で、ストレスらしい。っていうことで、まあ、この、シマウシにすると効果的なんですけど、シマウシって
なる。まあ思ったよりちゃんとした研究じゃないかな。
そうです。これ日本人が取ったんで、日本でもよくメディアで取り上げられてました。
まさかの牛が虫から刺されるストレスを減らしてあげたいから、はい、牛をどうしたらいいか、ただ食べるもんやから、なんか薬とかあんまばらまきたくないよね。って時に、色を塗ってシマウマみたいにしたらコンクなんでって言ったら、ほんまにコンクなった。
ほんまに半減するんですって。まあゼロにはならへんけど半分ぐらいになるらしいです。
いや、いい話よ、ね。
はい、
おお。っていうの
が、ノーベル生物学賞かな。はい。
でしたっていう。
はい。ということでね、まあ前半ずつ。
はい。来週もあと5個あります
が。はい。
まあ鳥居さん、こういう世界も一応あるということ
で。はい。はい、ありがとうございます。楽しかったです。
我々のウーマミジもぜひ、これを気軽に、まあまあ、さっきみたいな話をしたりしてるんで、
はい、
ある程度リスナーの皆さんは多少興味持ってもらえると思うんで、どしどし登録だけでよろしいんで、
よろしくお願いします。
それおかしいね。
おかしい。
見なくていいんで、もういっそ。
はい。
はい、お願いします。
はい。
はい、というわけでお届けしますのは、ぶっちょかしあげと、
カニワギ博士と、
鳥居でした。
星のかけらの力は解く ノーベルノーベルベル、それそれ、お聞きなされやこれぞ以降極標世界を覗き見て、数の秘密を数え